先ほどですね、年代のことをおっしゃったんですけれども、
はい、
その物理学者とか科学者とかそういう方々って若い年代って非常に減ってるということですか？
あ、いや、そんなに減ってるというのではないんですけども、いわゆるその社会運動等に身を投じるタイプの人が減っている。
じゃあ科学だけやってればいいっていう方々ってことですか？
はい、これはもうちょっと裏がありまして、あのいわゆる終身雇用の研究職に就こうと思うと、
まあ、終身雇用
という言葉も懐かしいですね。あの大抵 2,3 年のポストが最近は増えて、その何でしょう、30代半ばとか30代ぐらいまでもう必死に研究だけでもしてないと本当に続かないような人たちが多い。でそういう時に運動もやるぜというようなことは実質言いにくいという構造上の問題が一つあると思います。
なるほどね。それはまあ、研究者や科学者をめぐる、まあ、社会的条件というのかな。それはまあ、かつてね、物理学が科学の王だった時代とはかなり違って、今その若い研究者の置かれている社会的なこう地位というのは非常に危うくなっていますよね。
はい、
まあ、小出さんは助教のままずっと、でも定年まで助教のまま、まあ、本人が選んだかどうかちょっとはこれ別の問題としていることができるんだけど、今の大学って助教だともう本当3年か5年ぐらいで任期が来てしまって、その後の次の仕事を探さないといけないっていう、そういう厳しい状態の中で自分たちのこの社会的ないろんな信念とか、また社会的活動のために割く時間というのがどんどん少なくなっている、こういう状況ありますよね。
はい、そうですね。ちょっと話を戻して、その今のいろんなこういう状態をどう変えられるのかという質問を山中さんからいただいたんですけども、私はその言えるところできちんと言う人が言っていないと、中で交渉だとか言うのもまあ悪いとは言いませんけども、きちんと原則論を出している人がいなくなった時の交渉はただ負け戦になると思っていますので。
なるほどね。中間を取る人を、僕は中間を取って一番実のあることをしてるんだと言っているけども、実はそれはこう真っ当なことをきちんと骨を持って発言している人がいるから中間の意味があるので、そのきちっとしたことをこうきちっと言わない人たちばっかりになってしまったら中間は何の意味もないという、そういうことでもありますね。
はい、そうです。で、まあ私はなんか下働きをするんですけども、8月の末頃に主に原子炉のことを中心に焦点を当てた国際シンポジウムを、まあ、その骨のある人たちが頑張ってやろうとしていまして、若い人も関わってほしいと言われて実行委員、まあ、下働きですねを手伝うんですけども、まだこれちょっと公式確定ではないんでこのぐらいにしておきますけども、まあ、そういうところから少しずつでも広がりができればなということは思っています。
その脱原発というね、まあ、この一つのこう大きな流れが今社会の中にはできつつあると思うんですけども、物理学者は具体的にその中でどんな貢献が可能なんですか？
一つは少なくとも今ある原子炉の状態がこれではあかんやろというようなことを、これまたシンポジウムで話していただいた、小山さんという方がいらっしゃるんですね。美浜の会という関西で原発を止める運動をずっとされている方で、30年前まで物理学会には来たんだということを言ってましたけども、非常に原則的に反対の論を張って裁判所にも行っていろんなところに行ってということをされています。でそういうのは一つの貢献だと思います。でそれから内容が問題ではあるかもしれませんが、自ら関わる教育職にもついているのであれば、そういう場で学生と言ったらいいのかな、まあ、聞く人が判断できるような状態を示すという意味でしっかり教えるというようなことは多分責務の一つになります。
なるほどね。普段の授業もおろそかにしてたらいかんということですね。
で、まあ、でここから先がもうちょっと本題にようやく入る感じなんですけども、その何でしょうね、学者のままだけでいると基本的にずれていくのでぶれていくので、そういう時に、まあ、お互い様なんかもですけど立ち会いを借りるのは一緒にやるいわゆる市民の仲間ですよね。関心を持っているそういう人たちと結びつく回路というものをいろんな方が模索はされているんですけども、そういうものもないとあかんでというような ふうにならないかなということを思っています。
そうですね、先ほどもそのお話に出たんですけども、やっぱりそのしっかりとした意見を持つと同時に、それをちゃんと市民と共有しておかないと自分の足元が崩れてしまいますよね。
そうなんですよね。ですので、まあ、ここ FMYY というコミュニティ FM 局ですし、またあの映像も込みの、 あの市民メディアというのもたくさん出ていますけども、小出さん、有名になった小出さんだけではなく、いろんな方がいろんな形でそういうことを行う。でそこで、まあ、ある意味失敗もあるかもしれないけども、そういうものも糧にして、次を考えていくような、それぞれの運動がつながっていくということが、まあ、一つ私の中ではイメージできることです。
そうすると具体的に吉野さんとしては今どんな活動を考えておられますか？
とですね、そこまで言うとなんかそういうことをするのかなと思われるかもですが、もうちょっとベタな方をやろうと思っています。
ベタというと地道なということですね。
地道なんですね。その物理学者でも科学者でもきちんと勉強してないというか、私もですけども、もうちょっとちゃんと知ろうとしないといけないのではないかということで、実はですね、36回開かれた物理学者の社会的責任シンポジウムとほぼ並行して、科学社会人間という3ヶ月に一遍出る機関誌があります。
私今それを手元に持っているんですけども、機関誌という割にはもうこれ70ページ近いしっかりとしたもう小冊子ですね。これが年4回出ているわけですか。
はい、最近原稿の集まりが非常に良くなりすぎて100ページぐらいになったりもするんですけども。
科学社会人間、サイエンス・ソサエティ・ヒューマニティという、そういう機関雑誌ですね。
はい、もともとがこれは物理学者の社会的責任のためのサーキュラーとして出されていました。います、
はい、
これを今編集をされている方から、ちょうど私に世代交代するタイミングですので、もう少し物理学者というよりは科学者を軸に広げて、少なくともサイエンスの専門性を持った人が知ってほしいこととして、当然サイエンスではない、科学ではない重要な市民からの声も入るような形で続くことが、続けることができないかなということをちょうど模索しています。来年の1月から第2期に切り替わる予定です。
なるほどね。